こんばんは、長倉です。今日はですね、実は、菅下先生に、僕は本当にずっともう10年ぐらいですねお世話になっている菅下先生にですね、はい、お話を伺いたいなというふうに思って、対談を取らせていただくんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどですね、今この収録している前日にですね、新しい言語、
はい、
令和っていうのが出たんですけど、はい、ちょっとこういうのって例えば、菅下先生はですね、金融の専門家で、
はい、
本当にもう大学卒業してから、最初大和証券にいらっしゃって、はい、その後メリル・リンチ、
はい、
その後外資系をずっと渡り歩いて独立なさって、その間に、バブルがあったりとかバブル崩壊があったりとか、いろんなことがあって、本当それを全て、乗り切ってきたという方なんですけども、例えば今回こう新元号になってなんか株価が上がったりとか景気が良くなるんじゃないかなみたいなことを言う人いるんですけど、そういうのってなんかあるんでしょうか、やっぱり。
いや、改元っていうのはね、多くの人が気分一新という気持ちになるのでですね、通常は景気が良くなったり、株価が上がったりするという期待感が出てくるんですね。実際令和という新しい元号に変わったためにですね、例えばカレンダーとか日記とか、あるいは各企業のすべての書類がですね、平成から令和に変わるので、改元需要というのが起こるのは間違いないでしょう。しかしそれが一時的なもので終わる可能性もあるんですけれども、平成の時代っていうのがなかなか厳しい時代だったんですから。
そうですね。
だからやっぱ多くの人が令和になって、新しいね、未来、これに、もっといい時代になってほしいと思う人が増えると思うので、これにいろんな相乗効果みたいなものが出てくればいいなと、こういうふうに思いますけどね。
今みたいにですね、例えばじゃあ言語が変わったとかいうだけでもですね、こういったお話が伺えるっていうのが、やっぱり僕は菅下先生から情報を得るすごいメリットだなっていうふうに思うんですね。やっぱり平成の30年間って本当に日本経済はかなり苦しかったと。
そうですね、
他の国は成長したのに日本だけなんかもう本当に成長というか下がっていって、
そうですね、
っていう形で、もう物価の格差ってのはすごくてですね、僕はアメリカに住んでるってのもあるんですけど、アメリカの物価と日本の物価考えたら日本の物価めちゃくちゃ安いみたいな、感じになっちゃった。
デフレですからね。
そうですね、その平成が名前が変わるだけでもなんか雰囲気変わるんじゃないかと。もちろん、根本的に何かが変わるわけじゃないとは思うんですけど、でも例えばこういったお話とかがですね、僕聞けるのはやっぱ菅下先生からいろいろ情報を得る、いい機会だなと思うんですけれども、菅下先生はずっとこう菅下ボイスという、会員制のですね音声配信サービスをやられてると思うんですけど、もう本当にもうずっと、多くの方が聞いててですね、本当に僕自身もその会員の方とかにも会ったことがあったりとかして、例えばアベノミクスの相場の時ですよね、あの時とか本当に100倍になるような株をこういうのが悪いよみたいなところを言ってて、そういうのとかも聞いてたりとかしてたんで、でもう本当に、菅下ボイスを聞いて、この経済の見通しがなんとなく分かって、なんか大儲けしたみたいな感謝の声とかもですね、結構僕もいただいたりとかしてたんですけど、現在菅下ボイスとかでは菅下先生はどういう情報を提供なさってるんでしょうか。
菅下ボイスですね、今年で6年目になるんですよ。で、この菅下ボイスという音声配信の会員制クラブを始めたきっかけがですね、私が世界や日本の行方、政治経済の動き、あるいは株式市場の現状分析と予測、あるいは有望企業の紹介、発掘というようなことを、以前から講演で話したりですね、あるいは雑誌、に連載、あるいはかつて長倉さんにもですね、本を出していただいて、2011年まで待ちなさいというベストセラーなんかも出たんですけれども、そういう本を読んでいただいたり、あるいはかつて講演を聞いていただいたりされている方々からですね、地方で講演してくれないかという結構依頼があったんですよ。でなかなか地方に行くっていうとね、 うん、私も大変と、はい、東京でいろいろな仕事が、はい、スケジュールが、まあまあ、それであの音声で、まあ、講演を流そうじゃないかということで始めたのが菅下ボイスで、
はい、
まあ、当初は、株式市場や、世界と日本経済の大きな流れ、
はい、
こういったことを中心に、話していたんですが、うん、まあ、次第に、株式投資、
はい、
マーケットの現状分析と予測を話すのが中心になってきた、
はい、
というのは2013年からアベノミクスという政策が始まって、はい、それまで長年低迷していた株価が上がり始めたということで、はい、まあ、個人の投資家の方々もようやく株式市場に参入して資産形成するという人々も増えてきたということでですね、株式投資に関する、いろんなこの勉強会、
はい、
そういうものに対するニードが高まったんですね、はい、で、まあ、そういう中で多くの勉強会やこの投資情報をやっているところはですね、はい、どんな銘柄が上がるかというのを出しているのがほとんどなんですよ、はい、だそこで私はですね、どの株を買ったらいいかという講演はいたしません、
はい、
まあ、この世界の経済、日本経済の大きな流れを自分なりに知ってですね、今後の伸びるそのセクター、
はい、
企業、産業はどんなのか、
はい、
その中でそのどんな銘柄が今後伸びていくかというようなことをですね、自分の頭で考えるためにどんな勉強したらいいか、
はい、
あるいはそれじゃあこの情報通信産業の ABC っていう企業が伸びると、
はい、
いうふうに自分で思った場合もですね、今度は株価っていうのは刻々上がったり下がったりしているので、はい、一体どのタイミングで買ったり、
はい、
売ったりしたらいいのかと、これ誰でも迷う、
はい、
分からないわけなんです。それに対するその回答はですね、私は相場株価っていうのはこの波動、
はい、
波の動きだと、上がったり下がったり、これにはこの一定のまあ、ルールっていうか、うん、一つの規則的な動きがあるので、はい、相場は波動で読むと、
はい、
いうので波動の勉強、
はい、
これをすればかなりね、
はい、
投資で、効果がある、
うん、
もちろんベースになるいろんなその、内外の政治や経済の知識、
はいはい、
分析、これは必要ですけど、はい、これいくらマクロ経済を知ってもですね、株の売り買いで、
はい、
なかなか利益上がらない、
そうです、
うん、マクロ経済に精通して株が儲かるなら経済学者は全部
そうです、
お金持ちになっちゃうんです、はい、そうではない、まあ、経済や金融の勉強と相場でのこの、はい、実際の実践というのはまた違った、はい、能力が必要になるので、
そうです
ね、まあ、私はこの金融や経済の勉強も必要だけど、こちらの、まあ、相場学っていうか、
はい、
このマーケットの動きを自分なりに理解して、それに対応して投資で成果を上げるためには、それなりの勉強しないといけない。
はい、
まあ、それの具体的な例が一つは、この株価、あるいは為替、すべてにある一定のなんかトレンドです。
はい、
サイクルがあると、
はい、
このサイクル、私は波動と、
はい、
もう直線じゃないと、波のように。サーフィンのように上がったりする。この波動の勉強を中心にですね、世界の、まあ、あらゆるマーケット、日本の株式はもちろんニューヨークの株価、円ドル相場、ニューヨークの金、石油、すべてのものがですね、この波動のルールの上に乗っかってるんですね、
はい、
だからこの波動の勉強をすればかなりその今の動きと先が読める、うん、この波動が具体的に出てるのがチャートなんです、
はい、
だから波動チャートの活用をしてですね、自分なりに投資で成果を上げる、この投資をで成果を上げるための一種の、まあ、勉強会、でこれも私は投資頭脳を磨くと言ってるんですが、
はい、
その投資頭脳を磨くためのコーチングみたいなことをですね、はい、菅下ボイスでやってるわけなんです、
はい、 まあ、あとはそのなんかいろんなこう菅先生がどういう情報をこう大事だと思ってるかとか、うん、まあ、そういった部分ですよね。その情報、世の中の同じニュースを見るにしても、やっぱりこう菅先生が見るのと他の人が見るのと違いますし、あと新聞に載ってる小さい記事が実はヒントになってたりとか、
そうですね、
まあ、そういう世の中の情報の読み取り方っていうのはですね、まあ、普通の人はまあちゃんと、まあ、菅先生ほど当たり前なんですけど読めないと。それを菅先生が同じ情報なんだけども、じゃあどういうふうに見るのかっていうのを勉強するだけでもですね、
そうですね、
非常にあのもちろん投資もそうですし、まあ、人生においてもビジネスにおいても役立つのかなと。
そうですね、
はい、
まあ、この菅下ボイスではですね、今言った波動やチャートのいろんなお話してますけど、あの多くのこの会員の方に好評なのは、今長倉さんがまさにおっしゃったですね、はい、私がどんな情報に注目しているか、はい、これを毎回お話してるんですよ、はい、これはあの注目情報というふうにしてですね、はい、毎回お話してる、はい、これはまあ日本経済新聞、ウォールストリートジャーナル、あるいは投資雑誌の日経マネーとか、うん、ダイヤモンドダイとか、いろんなものの情報を見てですね、うん、はい、まあ、その中から会員の皆さんにこれは知っといた方がいいんじゃないかと思われる情報を注目情報としてお話してるんですね、はい、これは非常に会員の皆さんに好評ですよね。
そうですね、やっぱり普通の人だったら素通りしてしまう情報が実はこう、まあ、お宝情報だったりとかするわけで、でも実際問題世の中って全部そうで、みんな同じところに生きていながら、まあ、すごい何億円も稼いでる人もいれば全然稼げない人もいるっていうのは、結局その同じものを見てもどう捉えるか違いだと思うんですよね。
そう
ね、それを、はい、
そうですね、それとその投資とかで成功するためにどんな本を読んだらいいかとかね、はい、多数の本が出てるじゃないですか、はい、まあ申し訳ないですけどほとんどの本が役に立たない、
まあ、そうですね、
こういうふうになっちゃうので、はい、その中でどんな本を読めばいいかというようなポイントとかね、それから本を読んだり、雑誌を見たりする以上にこの投資で効果的なのは、はい、直接聞いた話
です。そうですね、はい、
そういうところに結構重要なヒントがあるわけなんですよ、はい、例えば私は2012年の6月に徳間書店から2014年までにお金持ちになりなさいという本を出してですね、はい、その帯に2013年からデフレ脱却が始まる、はい、株価が上昇すると予想したんですね、はい、その元はですね非常に親しい自民党の政治家、当時野党でしたけど、
はい、
その人から2012年の春ごろ、はい、近く選挙があると、
はい、
で選挙があったら次の首相は安倍さんだと、
はい、
いう情報を聞いたんですね、はい、当時は安倍さんのあの字もない時で、はい、まあ、石破さんが一番有力と言われたんですが、はい、その人がいや選挙になったらもしかしたら地方では負けるかもしれないけど政治家の数では安倍さんが勝つって言った、
はい、
実際その通りになったんですよね、そして安倍さんになったら今度は今までにないような金融緩和、
はい、
そのデフレ脱却の勉強会に当時安倍さんもいたんですね、それでなぜ日本経済がデフレを脱却できなかったか、今までの日銀の政策が間違ってる、
はい、
金融緩和が足りなかったんだということを認識してるよという話を聞いたんですよ、それでこの選挙があって安倍さんが登場するのはほぼ間違いない2013年からですね、おそらくそのデフレ脱却拡大が始まるんじゃないかという予測できたんです、はい、だから直接の情報、
はい、
生の情報、まあ政大会からだけではありませんが、はい、これがまた非常に重要なので、これをまあ菅下ボイスの会員の皆さんにね都度いい情報が入ったらお話ししている
、はい、本当に政財界の、まあ、人脈で言えば本当に菅先生もものすごいものがありますんで、まあ、普通の人だったらタッチできない、リーチできない情報ももちろん入ってくるということですね、ということでですね、まあ、今回菅下ボイスのですね、本当に期間限定で、まあ、新しく募集するっていうのがですね、始まりますので、まあ、本当にもう、はい、僕の、まあ、読者の方だけにですね限定で販売ということになりますので、今回の期間ですね、ぜひ、皆さん、どんどんね、申し込んでいただければなというふうに思います。本当に僕は菅下先生からこうビジネスもそうだし、もちろんその経済もそうなんですけど、まあ、生き方とか、まあ、そういうことをですね本当に学んできて、まあ、そのおかげで今なんかなんだかんだこううまくやれてるのかなというふうに本当に思ってますんで、
はいはい、
皆さんもすごく勉強になると思いますんで、ぜひ、参加してもらったらいいんじゃないかなと思います、ということで菅下先生ありがとうございました。
ありがとうございました。